My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、2013年12月、世界中の人々がネルソン・マンデラ氏の死を悲しみました。反アパルトヘイト運動を進めたため、27年間も刑務所で過ごした後、マンデラ氏は南アフリカで初めての民主的な選挙で大統領に選出されました。彼は自分を投獄した人々を許しました。全世界の人から称賛を受けるとよくこう言っていました。私は聖人ではありません。聖人とは努力を続ける罪人のことだと皆さんが考えているのであれば別ですが、この聖人とは努力を続ける罪人であるという言葉は自信と勇気を与えてくれます。私たちは末日の聖人、すなわち末日聖徒と呼ばれています。聖徒という言葉は一般的に清さの高みや、さらには完全の域に到達した人に対して使われます。自分が完全でないことを私たちはよく理解しています。福音はキリストの教義にひたすら頼ることで完全になることができると繰り返し教えています。その教義とは、キリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、バプテスマの制約と祝福を新たにするための生産を受け、さらには聖霊を常に伴侶とすることを求めることです。そうするとき、さらにキリストに似たものとなり、最後まで耐え忍ぶことができるのです。神様は私たちがかつてどのような人物であったかということよりも、現在どのような人物でどのような人物になろうとしているか、そして努力し続けるかどうかに関心をお持ちなのです。シェイクスピアの喜劇お気に召すままでは、登場人物の人生が劇的に変わる様子が描かれています。兄が弟を殺そうと企てます。そのことを知っていながら、弟はこの邪悪な兄を絶体絶命の危機から救い出します。弟の深い愛を知ったとき、兄はすっかり変わり、改心し生まれ変わったのです。その後、数人の女性がこの兄に尋ねます。あなただったのでしょう。自分の弟の命を伺っていろいろ罠を仕掛けたのは。兄は次のように答えます。そうなのです。しかし今は違う。以前の私がどんな人間だったか、それをお話してももう恥ずかしくない。今の私はご覧の通りの人間に生まれ変わったのですから。神の憐れみとイエス・キリストの贖いがあるので、そのような変化は単なる架空の話ではありません。エゼキエル書で主はこう宣言されました。悪人の悪は、彼がその悪を離れるとき、その悪のために倒れることはない。もし彼がその罪を離れ、行動と正義を行うならば、すなわち死者を返し、奪ったものを戻し、命の定めに歩み、悪を行わないならば、彼は必ず生きる。彼の犯したすべての罪は彼に対して覚えられない。彼は行動と正義を行ったのであるから。神様はその深い憐れみの上に、私たちが悔い改めて悪から離れるときに許してくださり、もう罪を思い起こされません。キリストの贖いと自分自身の悔い改めによってこう言えるのです。そうなのです。それが私でした。でも、もはやかつての悪かった私ではありません。モンソン大官庁は次のように教えています。神の最大の賜物の一つは、もう一度やり直せる喜びです。失敗をしたらそれで終わりではないのです。正しくないと分かっていながら罪を犯したり、繰り返し失敗や失望に直面したりしたとしても、やり直そうと決意したその瞬間に、キリストの贖いの力が助けてくれるのです。こんな罪を犯してしまった、ここまで来たらもう諦めた方がいいと告げるのは聖霊ではありません。 神様が松井生徒に努力し続けることを望んでおられるのは、罪を克服することだけにとどまりません。こじれた人間関係、経済的な問題、病気、他人の犯した罪の結果に苦しんでいるとしても、救い主の無限の贖いは、罪がないのに苦しんでいる人さえも癒すことができるのです。主は他人の背きの結果として罪がないのに苦しむことがどのようなものかを完全に理解しておられます。救い主は心の痛めるものを癒し、すべての悲しむものを慰め、灰に変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の心を与えてくださいます。主の助けを受けて松実生徒が努力し続けることを神様は期待しておられます。他の人々の努力を認めないならば、神様は落胆されます。大切な友人であるトーバは、母親のジュリアからこの教訓を学びました。二人は南アフリカにおける初期の黒人の回収者です。アパルトヘイト政策が終わって、黒人と白人の会員が一緒に教会に集うことになりました。異なる人種の人と平等に交わることは新しく、難しい課題でした。ある時、教会に出席した二人は、白人の会員から親切とは言えない扱いを受けたと感じました。教会を出ると、トーバは母親に愚痴をこぼしました。ジュリアはトーバの不満を静かに聞いていましたが、やがてこう言ったのです。ねえトーバ、教会は大きな病院のようなものでしょう。一人一人が病気を抱えていて、助けを求めて教会に行っているの。この言葉から大いに学ぶことができます。他の人が自分の霊的な病に取り込むとき、寛容になり、親切で忍耐強く支えとなり、理解を示さなければなりません。神様は努力し続けるように励ましてくださり、隣人が同じように行うのを許すよう期待しておられます。そうするときに、贖いの力をさらに受けることができます。一見違いがあるように思われても、皆同じ無限の贖いを必要としているのです。数年前、カーティスという名前の素晴らしい若い男性が伝道に召されました。彼は伝道に集中し、一生懸命に働く実に素晴らしい宣教師でした。ある時、未熟で社会性がなく、あまり伝道に熱心でないように思われる宣教師が同僚になりました。自転車に乗っていた時、カーティスが振り返ると、同僚がなぜか自転車から降りて歩いていました。カーティスは心の中で神様に不満を言いました。このような同僚を背負わされるのはなんて厄介なことだろうと。その直後、神様がこう言っておられるように感じました。カーティス、私と比べたらあなたたち二人はそれほど違ってはいないのですよ。カーティスは不完全ではあっても、自分なりに努力している同僚に対して忍耐することを学んだのです。兄弟姉妹、自分の生活を振り返り、悔い改めて努力し続けるように心からお勧めします。悔い改めなければ単なる罪人となり、粘り強くなければ落伍者となり、人を心から許さなければ偽善者となってしまいます。努力し、粘り強くあり、他の人もそうできるように助けるとき、真の末日生徒となるのです。神様にとって大切なのは、かつてどのような人であったかではなく、現在どのような人で、どのような人になろうとするかなのです。私は救い主と主の無限の贖いに 心から感謝しています。また末日の生徒となるよう努力し続けるように励ましてくださる末日の預言者たちに深く感謝しています。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。